高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて道路交通の問題の話をしたいと思います。政府は4月の中旬に悪質な運転だとか持病などが原因で死傷事故が発生したと、そういう交通事故について、その法律の施行日を5月20日とするということを閣議決定しました。自動車運転死傷行為処罰法という法律です。で、またこの対象となる持病について、一定の症状を伴う転換だとか、統合失調症などの6項目の症状に確定しました。この法律は持病だとか、あるいは飲酒などが影響した事故について最高懲役7年という刑が科される自動車運転過失致死傷罪ではなくて、最高懲役15年になる危険運転致死傷罪を適用して処罰できると、こういうものにしています。で、この対象の病気はどういうものかというと、これは法律で決めるのではなくて政府が決めていいということになっていて、政府の政令で決めていいということになっていて、でそれが最近決められた。でそれどんなものかっていうと、例えば統合失調症だとか、あるいは低血糖症だとか、あるいは躁うつ病で運転に必要な判断ができないようなケースだとか、あるいは重度の睡眠障害、意識障害だとか運転障害を伴う転換だとか、そういうようなものが挙げられています。でこれは皆さんもご記憶と思いますけれども、運転手が転換発作をしたということで、栃木県の鹿沼というところで小学生が6人も亡くなったという事件がありました。あるいは京都の亀岡市で無免許運転の車で、子どもたちがたくさん死傷したといったような事件もありました。後者は転換であるかどうかということがはっきりしてない事件ということではあるのですが、こういう病気による発作などの疑われる事案というのが続いたということから、そういう状況の下で事故を起こしたときに重い処罰をするという、そういう法律が昨年成立して、でそれに基づいて政令で症状が具体的に特定されたということになったわけです。でただし、この適用は安全運転に必要な能力を欠く恐れがある症状が出たときというようなことで、一つ絞りがかけられているから乱用はされないようになっているのだという説明が当局によってされています。でしかしながら、それを専門家の医師だとか、あるいは患者の支援団体などはあまり信用していません。実際、安全運転に必要な能力を欠く恐れという、能力を欠く恐れというのは具体的にどういう場合なのか、どういう症状が出た時にそういうふうに言えるのかというのは、およそ明確な基準がないからです。当然お聞きになっていてお分かりいただけると思うのですが、病気の患者さんですから、病気の患者さんを重く処罰するということになる。病気であるということは治療の必要性はあっても、病気であることが、あるいはその症状を伴う病気であることが処罰の対象になるということは、非常にこう合理性を欠くというか、どうしてまたという議論になる。それはお分かりいただけると思うんですが、非常にこの 早い話というんですか、ぶっちゃけた話を言ってしまえば、発作を伴う病気のある人は運転をするなと、運転社会、車社会からはどいていろと。でもしそこに入ってきておかしなことをしたら、それは非常に重い処罰をするぞ、最高で懲役15年だと、こういうことになったという、そういうものです。実際に転換にしても、あるいは躁鬱病にしても、あるいは統合失調症にしても、その患者さんの数というのは非常に多いものです。今私が申し上げた病名で、その患者さんというふうにくくるとすれば、おそらく1000万を超えるという数になるでしょう。で、そういう人たちが悪質運転の厳罰化法の潜在的対象者というか予備軍になる、こういう構造になっているのです。で、そしてその処罰の基準、ここからは処罰するぞ、ここまでは処罰しないぞという、その限界が非常に曖昧になっていると、こういうある意味恐るべき法律ということになると思います。転換の発作が原因で、子どもさんが非常に悲惨な亡くなり方をしたとか、そういう事件がきっかけになったわけですけれども、ここには体に障害を持つ人たちが車社会に参加することを非常にこの厳しく制限をする、あるいは排除をするという考え方が貫かれているというふうに思われます。で、専門家たちはかなり厳しくこの法律を批判していたけれども、こうして現実に政令で症状名が挙げられて、でそういう症状を伴う病気の患者さんはもう車社会からは除かれるというような、そういう具体的な危険にさらされることになりました。で、これは単にそういう排除ということだけではなく、今度はそういう病気を持っていることを隠す患者が出てくるということになって、逆に交通社会、車社会に危険要素がこの水面下で進行するというんでしょうか、人に知られないところで危険なドライバーが出てくる恐れさえも考えられる。処罰を一辺と処罰でものを考えるという、その考え方の非常に危険な面がこの厳罰化法の5月20日施行によって、発生したというふうに言わざるを得ないと思います。よく考え、交通社会をより安全な社会にするため、より安全な車社会として成熟させようと考えるならば、一体何をすべきなのか、あるいは何をしてはいけないのかということをきちんと考えていかないといけないだろうというふうに改めて私は思います。今日はここまでにしましょう。